作家の和田博美です。2025年11月8日午前0時30分を回りました。992回目の放送になります。寒さがね、秋がなかったよねってみんな言ってますよね。なんかこうあんなもう猛暑、東京なんてもう料理できるぐらい低温調理ができるようなあの温度の中でいた私たちは急に冬に向かうっていうね。まあちょっとこれ本当にね、どうなんですかね。あのもっといいなんか秋を迎えたかったですけどね、あっという間に冬になりつつある、空を見ながら今日はちょっと唯一の晴れ間が出てます。こういう時にね、忙しくって散歩行けなかったりとか洗濯できなかったりした時に、さあ天気逃したみたいにね、ちょっと思う時ってあるんですけど、今私本当になんかスケジュールが立て込んでて、なんかいろんな、ダメですね、忙しすぎるといろんなことがおろそかになりますね。なんかこれをちょっとなんとか挽回しつつ、しかしながらもう2025年もあと7週間弱ということで、まあ皆さんもね、なんか年内にね、年内中にこれをしなきゃとかね、目標がこうとかね、いろんなことを思われるかもしれないんですが、まあ、焦らず、何かに着手するけど焦らずみたいなね、そんな感じでされたらいいんじゃないでしょうか。私もちょっとここで焦ってはいけないと思いつつ深呼吸しながら、ちょっと地道に進めていこうかなっていうふうに思ってます。Now it's time to open. What a...カフェ。改めまして FM 富士お聞きの皆さん、こんばんは。和田カフェのオーナー和田博美です。アートにね、勤しむというかね、楽しむ芸術の秋だということで、ちょうどね、あそこサントリー美術館で駅員さんっていうね、幕末土佐だから、幕末から明治初期にかけての芝居、芝居絵屏風をね描いた方がサントリー美術館で、まあちょっと駅員のね、まあ、すごい、その、まあ、私あんまりこういう絵とか知らなかったんですけど、まあ、ちょうどねサントリー美術館でやってて、でこの方贋作騒動に巻き込まれて一回失脚して、もうそれでもね、それが本当かどうか分かんなくって嫉妬かもしれないとかって言われてるんですよね。でその後普通の町絵師になっても描き続けたんだけど、この方脳血管障害、脳卒中の後遺症で右手が使えなくなってるんですよね。それでね、偉いっていうか、一回その贋作で失脚して町に戻ってまた絵を描き始めて、今度右手使えなくなって、そしたら今度左手で描いたみたいな人で、まあ、ドラマみたいな人で、でそのね、その幕末からその明治にかけて活躍した絵師、その絵をみんながこう今ね見に行くみたいなのがサントリー美術館でやってて、あ、これ私は全然そのね浮世絵みたいな絵とかもね、あんまりこの昔の絵ってね、あんまりね、その可愛くないじゃん、全然別に好きでも何でもなかったんだけど、この絵金っていう人すごいなと思って、それでサントリー美術館行こうかなと思って、で、まあ、仕事の打ち合わせで六本木ヒルズに行ってから、私ちょっと美術館に行きますとか言ったら、じゃあ一緒に行きますってなって、でそれで六本木ヒルズ、あれ森美術館、ええってなって、あれこれミッドタウンじゃんってなったんだけど、なんかもうそんなことしてる間に私ちょろっと寄ってちょっと見るだけだったから時間なくなっちゃって、あ、これちゃんとダメだ、ちゃんとね予約していかなきゃと。で今度森美術館では大屋根リングを作った建築家藤本壮介さんの、その、まあ、建築物、ね、の展示があるということで、あ、じゃあこれ、もうサントリー美術館無理だから、じゃあこれ見て帰ろうかみたいになって、それで行ったら、いや、もうね、チケットが売り切れてまして、本日は17時のしか無理です。予約、だからね、やっぱりね、前もってね、なんかね、私ね、本当にね、その時思いついて動きたいの。だって忙しいから、前もって予約とかしてたらいけなくなっちゃうことがあるのね。だから今この隙間時間にパッて行きたいって思う、もう今なの、今なのに、 もう大体がね準備して前もって予約してないといけないっていうのはね、もうなんか便利なところに住んでる割にめっちゃ不便っていうか、これ私のスケジュールのせいだろってみんな思うかもしれないけど、この気持ち分かります。なので今ねその作業術の秋真っ最中です。私はとしてはね美術館に行ってって言おうとしたんですけど一個も行けてませんだからね、なんか結局ね行こうとして行って、あー5時までです、あ行こうとしたらなんかあれミッドタウンちょっと間に合わないみたいになっている感じですね。その藤本壮介さんの展示は9日までなんですよ。なかなかかっこよさそうで、こんななんかあれだと一回見といた方がいいかなと思って、どうやって今時間を工面しようかと今そんな風に思ってます。あの皆さん、私がもし今度収録の時に行けましたっていうか、やっぱり無理でしたっていうか、ちょっと楽しみにしててください。どうですかね、まあ、そんなことで、今週は番組届いたメッセージを紹介します。ウィークエンドの始まりは和田ヒロミの和田カフェ、どうぞ最後まで楽しんでいってください。和田ヒロミの和田カフェ、番組届いたメールをご紹介します。ラジオネームユッキーさんです。和田さんこんばんは。いつもポッドキャストで聞いています。要点思考の考え方に共感して新要点思考の本が愛読書になりました。ありがとうございます。今回新しく要点思考の本が出たのでよくして早速読みました。ワークはこれからやっていきたいと思います。私はいろいろな場面で要点思考を心がけていますが、深い悲しみがある時の要点思考がうまくいきません。具体的には大切な人が亡くなったと、亡くなったいとこに対しての要点思考です。おばさまが亡くなり頻繁にやり取りしていたいとこは今連絡が、取りづらくなっています。もうすぐ四十九日です。法要には参列しますが、なんと声をかけていいのかまだ分かりません。また前みたいに一緒にご飯や旅行に行ける関係になるには彼女にどんな言葉をかけたらいいのか悩んでいます。和田さんどうかお願いします。はい、私は要点思考ねっていうのはずっと伝えてきてて、要点思考っていうのは太陽のように転がるっていうね。じゃあように転がるっていうのはどこから転がるのかっていうと、陰から転がるわけで、ネガティブをポジティブにする思考癖をね、ネガティブをポジティブに切り替える思考癖を身につけていこうっていうのが要点思考の基本で、まあ基本的には良かった探し、脳の検索キーワードを変えてコルチゾールを止めるってね、まあ、そのちょっとややこしくんですけど、まあ、そういうちょっとロジックがありまして、そして必ず人がネガティブからいいことを探してポジティブに切り替わっていく、幸せになっていくっていうのをね基本的に言っている、話になります。まずこの要点思考は良かった探しをするから、脳がなんか悪いことばっかりずっとずっと考えて、悪いこと悪いことっていうことをねこう想像して、どんどんどんどん負のスパイルになってしまうのを止めていくわけだから、例えば失敗したら良かったなんで、道に迷って良かったなんで、貸したお金が返ってこなくてよかったなんでっていうふうにこう良かったを探す。それは決していいことではないんだけれども、ついてないと思うよりもそこから一個でもいいことを探してこう切り替えていくっていうね考え方。でも実際にこれで人が亡くなってよかったとはやっぱり言えないんですね。やっぱりみんな悲しいし、ですね、喪失感が半端ないので、その深い悲しみがある時は要点思考はできないんですよ。で、要点思考の本の中にも書いてあるんだけど、そういう時っていうのはじっくりそれを見つめて、このその痛み、胸の痛みが小さくなるまでじっくり他のことで良かった探しをしながら、その死んで良かったは言えない、だけれどもご飯食べれて良かったなとか、今日は天気で良かったなとか、なんなら雨で良かったなとか、自分健康でよかったなとか、仕事があってよかったなとか、友達いてよかったなとか、そういうなんか他のことでよかった、自分が今あるものに対してよかった探しをしながら、この自分の心が元気になるように癒す時間があるんですね。深い悲しみとかそういう喪失感っていうのは、怪我でもさ全治1週間とか3ヶ月ってあるように、心の傷にもそのやっぱり癒される期間ってやっぱり違うし、でそしてもう二度と会えないとか、もう二度とどうしようもないっていうようなその悲しい思いはすぐには癒されないですよ。だけどご自身が明日も生きていく、自分の人生は、死んだ人の人生はそこで終わるんですよね。でも生きている人の人生はまだまだ続くでしょ。 死んだ人の人生と一緒にそこでずっと悲しんでても一人だけ生きていかなきゃいけないんですね。でご飯食べたりとかしてさ、息吸って生きていかなきゃいけないんですよ。要は自分命、心臓が動く限りね。そうすると悲しんでるのと笑ってるのとどっちがいいかとか、なんかこう夢を追いかけているのともう諦めて塞ぎ込んでるのとどっちがいいか、そういうふうに考えていくとやっぱり幸せになった方がいいと思うので、その自分が幸せになる方向に向かっていくっていうことをまず決めるっていうことなんですね。ただし死んでよかったとは言えないけど、自分はそれでも幸せになれるしなっていくって決めることですね。だからまあ今49日でしょ、まだ連絡取りづらくなってても当たり前じゃないですか。だってその悲しみはその本人しか知らないし、なんかなんと声かけて、いやもう本当に大変だったねって、今度ご飯食べに行こうとかさ、なんかそういう普通に声かけてあげることじゃないの、なんと声かけていいのかわからないなんていうことではなくて、なんか大丈夫とか、まあ大丈夫って言うと思うけど、大変だったね大丈夫って、うん、まあ、最後に会えたのかなとかさ、言葉会話があったのかなとかさ、なんかそういうのも別に私だったら聞くけどね、 なんか言えないじゃん本人から。なんか聞いて初めてうわーってなるっていうかのことがあってもいいと思うんだよね。うん、別に最後会えなかったの悲しいってなっても、そっか残念だねって、やっとそこで言葉出ない、なんかでも元気な時に会えてるからよかったねとかさ、ずっとそばにいてあげたのはあなたのだからよねって、お母さんも喜んでるよとかさ、初めてそこで一言目の次から声がかかるような私は気がするんですけど、ただ絶対声をかけなきゃいけないってわけでもなくて、いつでも連絡してねでもいいし、自分からまめになんか迷惑だったら言ってね、返事しなくてもいいからって言いながらなんか LINE とか送っててもいいし、うん、なんか、うん、そうだな、なんかそのこちら側があんまりね、なんかどうしようどうしようとかって思うと、自分で考えてみてください。その自分の大事な人が亡くなった時に周りがね、なんと声かけていいのか分かんないと思ってるって、別になんか自分はこれからも生きていくし仕事もするでしょ、四十九日終わって何かあったら自分の現実が目の前にやってくるわけでしょ。そしたら周りがさ、会社行ったら何と声かけていいのか分かんないなんて言って、何か周りがさーって引いてったら嫌じゃないですか。ご愁傷様です、大変でしたねって言って、じゃあ今度の仕事なんだけどって言って、そうじゃない、そこの悲しみじゃない違う方向の話でやっと解決していけるものだから、なぜかっていうとその人は生きていくからですね。だからこれから生きていく話を一緒にできたら私はいいかなっていうふうに思うんです。もちろん思い出に浸る時間は一緒にし、その人の亡き人をね、お互いしてるんだったら亡き人の思い出話を一緒にして笑ったりとかするのがいいんじゃないの、あの時面白かったよねとか、そういう感じでいいかなって思います。はい、一回ちょっと予定思考の話をもう一回読み直して、ぜひ心を整えてみてください。
わらカフェ。
和田ひろみの和田カフェ、エンディングのお時間です。お知らせがあります。里弓さんと私の、生きるための文章講座、12月6日7日丸1日ですね、10時5時10時5時で、やります。でこちら、最初講師2人で、それからプロフィールも作って、ノート解説して1本目のけじまで手取り足取りやる、そしてさらに私からはセールスレターの書き方やポジショントークの作り方っていうね、まあ言葉の使い方、要はあと1つ売るにはどうしたらいいかっていう文章とかを学ぶ、さらには小説絵本のそのヒントを身につける、里弓さんからはそのエッセイや記事を書くにはどうしたらいいか、彼女はプロなんでね、もう本当にライターを育てる人なので、私なんかよりも里弓さんの講座が長い方が全然いいんですけど、まあ、ちょっとこれコラボで、めったにないコラボをやらせていただきます。でこれね、場所がタダで借りれるようになって、実は最初これこんだけやってこんだけやってこれだけのコンテンツ出してっていうことで、で場所も借りて少人数で やろうとして、実は最初25万のセミナーだったんですね。でこれ高いと思われるかもしれませんが、自分たちの秘密を、さらけ出すので、その、まあ、これぐらいになっちゃうねって話をしてたんですけど、場所がタダで借りれるっていうこともあって、じゃあその場所がちょっと広めなんですね。だったら1日目はそのあんまりその個人セッションはできないけど、内容だけ1日目聞きたい、個人でちゃんと指導してほしいっていう人で分けて、もっとたくさんの人呼べるねって話になったんですね。それで値段が安くなる、半額以下になったっていう感じですね。相当これお得なので、これが6日7日にあります。で AI が書けるからいいんじゃないかっていうと、それがもう AI の文章が全然分かっちゃうから、やっぱり人の心を動かす文章を書けるっていうのは、この AI 時代の中ですごい力なんですよ、本当に。だから一つ取材してきて書くとかも全て含めて、まあ、企業さんの中でそういう記事が1本2本でも書けるっていうのは、まあ、力になるんじゃないかっていうことで、そして私の方ではセールスレターとか、どうやったら物が売れるトークを使って書けるかどうかみたいなことをやるので、私ちょっとこれはすごいんですけど、それが6日なのか。そして12月13日がオンライン、これがオンラインで2時間ぐらいかな、オンライン2時間半、ビジョンセミナーで、今回はお金の話をしようって感じですね。お金の話で、お金の話ってなんか何ってなるかもしれないんですけど、稼ぎスキルっていうね、まあ、私のコンテンツの中からピックアップしまして、皆さんお金稼ぎたいと思ってる人がすごく多いので、そのニーズに合わせたコンテンツをちょっと提供しようというふうに思ってます。さらにはビジョンだから目標っていうことなんですけど、目標っていうのはその頂に目指して一等を取るとかね、絶対量を取っていくっていうタイプの人はね、相当欲が強くないとなかなかできないんですよ。でも目標立てようと思っても無理やり立ててる人いると思うんですね。でないんですよ、そこまで。みんなそんなに熱い、絶対こうなりたいみたいな、そういう人たちが幸せになって目標達成していく方法があるので、方法がそれを13日やります。そして12月20日、これまだ私がね忙しくて抱えきれてないというか、企画を動かせきれてないんですが、12月20日神田明神で、年末この日大安一粒万倍日というすごい日なんですけど、この新月でこんだけやってる日に神田明神に集まって、年末の大祓い祝詞をみんなで掃除をして、私と宮司の話を聞くセミナーをやろうと思ってます。もしどれか、スキル身につけたいのか、来年稼げるスキルを身につけたい、本当にリアルに稼げるスキル身につけたいんだったら書き方いいと思いますし、目標設定立てて、そのおまけにそこのマインドを作りたいっていうのは、目標設定のセミナーをくればいいと思います。はい、神社好きだったら神田明神ぜひお越しください。そういうことやってます。ちょっと長くなっちゃいましたが、それ全部、和田ビジョンというメルマガで発表しておりますので、ぜひ興味があったらそちらの方ぜひお越しください。ということで、和田ひろみの和田カフェ、今夜はこの辺りで閉店です。皆さん今週も本当にお疲れ様でした。まだお仕事中の方、引き続き頑張ってください。一緒に頑張りましょう。来週も素敵な1週間になりますように。お相手は和田ひろみでした。